幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FBC ラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。9月最後の月曜日ですね。皆さんは幸せな1ヶ月でしたか？僕はまあ毎月毎月なんとか幸せを見つけてるつもりなんですけど、今月は何ですか、趣味の秋というか、自分の趣味に合った飲み会をちょっと演出することになって、一つ目は、まあ、先月のゲストも大好きな恐竜関係、恐竜が大好きな著名人と恐竜博士と一緒に飲みに行って、ずっと恐竜の話をしてましたね。で、それからちょうど1週間ぐらいかな、9月12日宇宙の日に宇宙飛行士を囲んで飲んだんです。なんかおたっきな会でしたね。53歳になってまたこの飲みながら子供の頃の好きなものを、みんな少年のような目を見せながら、キラキラ輝かせながら一緒に語り合う会、最高でした。さて、先月のゲストはアイドルグループビヨーンズ地下鉄の島倉理香さんでしたね。恐竜が大好きで、また話が楽しかったですけど、メッセージもたくさんいただいてます。福井市の広志さんからは、島倉理香さんは恐竜の魅力についてたくさん語っていて、本当に好きなんだなと思いました。新しくなった恐竜博物館に遊びに来てほしいです。そして愛知県のラジオネームフェンダーミラーさん、恐竜博物館はリニューアル前に行ったのでまた行きたいです。福井から勝山までの自動車専用道路もできたようなので、いつか福井の高速道路をテーマにお願いします。新幹線が敦賀まで開通すると、新幹線&レンタカーで観光範囲も広がると思います。まあ、僕もドライブ、ツーリング大好きなんで、このラジオネームフェンダーミラーさんとも話が合いそうです。さて、今夜も幸せな気持ちをおすそ分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福度ナンバーワンを5連覇中の福井県、その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは福井県越前市出身、俳優の坂井太一さんです。この秋公開になる福井を舞台にした映画おしょうりんに出演しています。福井での思い出や映画の撮影エピソードなど、いろいろ伺ってまいります。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今夜のゲストは越前市出身、俳優坂井太一さんです。こんばんは。
こんばんは、坂井太一と申します。まあ、初めてのラジオなのでとても緊張してます。
お、今日初めて、生まれて初めてのラジオ。
そうですね、生まれて初めてのラジオ。
おお、光栄です。
よろしくお願いします。
ということで、少しプロフィールを紹介しましょうか。
はい。
2006年1月生まれ、現在17歳、高校生ですね。はい。で、2019年に行われたスターダストプロモーション第1回スターオーディションでグランプリを獲得してデビューされました。ドラマや映画で大活躍中です。これスターダストプロモーションの、はい、2019年のこのオーディション、これなんで出ることになったんですか？
これは母と姉が、うん、まあ、勝手に応募して、母にいきなり東京行くよって言われてそしたらオーディションがあったっていう感じですね。
お母さんが、はい、そういう役者を目指す、息子が欲しいとか、それとも自分が前から役者を目指してたんですか？
多分母が昔からアイドルを目指してた。
あ、お母様自体が。
そうです、
ね、あ、そうなんだ。
で、まあ、姉が2人いるんですけど、うん、姉2人にもやらせて、まあ、姉2人は勉強とかテニスとか、うんうん、そっち側の路線に行っちゃったので僕に引き継ぎをしたっていう感じです
なるほど、お母さんの夢が太一くんにたどり着いたと。
そうですね。
おー、で、それを背負うつもりだったか分かんないですけど、
はいはい、
このオーディションを受けた時の気持ちは？
もう本当、まあ、なかなか人前に立つこともなかったので、
まあ、オーディションまで？
そうですね。
すごいですね。
もうとりあえず記念で受けてみようっていうふうに思って受けたら、うん、まあ、ありがたいことにグランプリいただいてっていう感じですね。
うん、どういうことさせられるんですか、そういうオーディションで？
オーディションは演技と1分間の自己紹介と、
うん、
そうですね、その2つをやりました。
演技はその日に台本渡されたりするんですか、それとも事前に用意するものですか？
その1ヶ月前ぐらいかな、そこからレッスンが始まって、そこからもうみんな最終に残ってるみんなで レッスンをしてっていう感じですね。うわ、
え、1ヶ月も東京でその準備期間に、
あ、そうですね、
あ、かけたんですか。でお母さんも1ヶ月東京に一緒にいら
っしゃる。土日レッスンとかだったので金曜日に向かって、うん、あ、なるほど、日曜日の夜に帰るっていう。
いや、お母さんもめっちゃ燃える1ヶ月間だったでしょうね。
そうだと思いますね
グランプリ取った時の気持ちは、
もうただ素直に嬉しいっていうのと、まあ、うん、スペシャルゲストとして北川景子さんが登場されたので、もう初めて生で見る芸能人の方だったので、うわすごいなっていう、もう嬉しいよりうわお会いできたっていう気持ちが勝ってしまいましたね。
ほう、初めて仕事が回ってきた時は
一応そのスターオーディションの副賞で映画出演が決まって。あ、
そうなんですね、は
い、それでオーディションが終わってグランプリいただいて、そこから1年ぐらい映画の練習をして、うん、1年後に映画の撮影をしたんですけど、まあ、コロナと重なっちゃって、うん、そう撮影が延期しちゃったり でも撮影の初日は本当映画を撮るのにこんなスタッフさんがいるんだっていう。
そうですよ
そうです
ね、セットに50人60人とかいたりするんですよ ね
こんなに人数いるんだっていう気持ちが大きかったですね。
そうですよね。でそこでセリフを噛むとカメラマン照明さん大道具さんとかみんななんだこいつはっていう目で見てんだろうって勝手に思っちゃうよね。
そうですよね、結構自信がなくなりましたねその時は
すごい、しかも14歳でしょ。
そうです、撮影中は14歳ですね。
わお、大丈夫でしたか。
まあ今もう一回撮影したいなっていう気持ちはあるんですけど
そうか、今の方がうまくできるでしょ。
そうです、今の方がうまくはできると思いますね。
でも楽しいですか、こういう仕事やってて。
楽しいですね。いろんな経験をさせていただいているので、まあ、普通の福井県に住んでたらできない経験をたくさんさせてもらっているので、うんうん、とても嬉しい
ですね。嬉しいですね。で福井県13歳まで住まれたということだと思うんですけど、今は東京ですよね。
今東京の方です。
そもそも13歳までどういう幼少年期を過ごしたんですか。
幼少期はもうずっとソフトテニスをしていて、うん、小学1年生から僕はソフトテニスをしていて。
お、あ、ソフトテニス結構あの盛んですよね。
そうですね、ソフトテニス盛んですね、うん、幼少期はずっと、まあ、1年中テニスコートにいるぐらい。
あ、そうなんだ。
そうですね。
え、さっきあのお姉さんがお二人いらっしゃると聞いたんですけど、はい、あの合計7人家族でしょ。
そうですね、姉が2人と僕。
あ、でおじいちゃんおばあちゃんが、はい、あの同じ家庭で暮らすという、
はい、そうです。
うわー、日本の中でも福井がこれあの伝統を通して一番濃く残ってる県だと思うんですけど、はい、3世帯で暮らす、3世代で暮らす家庭が多いですけど、はいはいはい、そういうメリットを教えてください。
メリットは、まあ、学校から帰ってきても誰かしら家にいるっていうのが本当は温かいっていうか、今考えたらただいまって言った時に誰かがおかえりって返してくれることにありがたいなっていうふうに今は思いますね。
そうですよね、だって13歳から一人暮らしでしょ東京で。
いや今一人暮らしというか母と長女が。
ああ、ずっといるんですか。
そうですね。
やった。
そうですねでもなんか学校帰りとかは、まあ、母も姉も仕事をしてるのでただいまって言ってもおじいちゃんおばあちゃんいないとかなので。
ああ、それ寂しいね。
そうですね。
じゃあおじいちゃんおばあちゃんがいたあの福井の頃のおかえりとか、7人食卓囲んでご飯食べるとか、
はい、
あの雰囲気がちょっと懐かしいですか、恋しいですか。
そうですね、ずっと恋しいなと思ってて、まあみんなそれぞれ、おじいちゃんとはずっとサウナに行ってサウナでいろんな過去の話とか
、うん、
今の話とかをずっと聞いてて、おばあちゃんとはまず桜を見たり、
うん、
流れ星を見たりアウトドアなことをすることが多かったので、
うん、
そうですね、懐かしいなーってずっと思ってますね。
越前市育ちでしょ。
はい、
あのまあラジオを聞いてる皆さん、越前市はどこだろうと、はい、越前海岸も含むんですけど、あの竹府とか新幹線の駅が止まる市街地も含みますよね。
そうです
ね。どの辺でしたか。
8号線沿いの三つ輪の近くですね。
うん、分かる人はすぐピンとくる。あの、まあ、平地の方ですね。
そうですね。
はいはいはい。田んぼだらけですか。
周り田んぼだらけですね。
いいね。
夜はずっとカエルが。
カエルの音とか、
はい、
スズムシの音とか、ね、セミの音とか、
そうですね、
あの自然の BGM の中で暮らしてきた。
そうですね。ずっと暮らしてました。
お、自然が好きでしたか。
自然好きでしたね。
自転車よく乗ってましたか。
あ、自転車よく乗っ って、学校終わりにそれこそランドセルを家に置いて、自転車乗ってラジコンをカゴに乗せて、友達と合流して日野川で遊ぶっていうのがルーティーン。
え、ラジコンは何？ボート？
いや、一応なんか水上ラジコンみたいな
ので、え、何それ？
浮くラジコンだったので、
え、
なんか地面も行けて川も行けて、
お、でも道路も走れるの？
あ、そうですね。
え、すげえ。そこで毎日遊んでたんですか？幸せそうですね。
そうですね、楽しい日々でしたね。
今そのラジコンを持って一緒に遊んだ友達とか、今の活躍を見て何とおっしゃるんですか？
夏休みに帰る時があって、その時に結構友達と遊んだりしたんですけど、もう本当頑張ってるね、何々見たよとか言われることが多いので、なんか友達にこういう僕の仕事を見てもらえてるのが嬉しいなっていうふうに思いました。
嬉しいですよね。
そうですね。
あの、東京出てきて福井の生活と東京の生活の大きな違いは何かあったんですか？
でも、まあ、家の前に道路があって、そこに出たらもう10分に1回ぐらい友達が通ってたんですけど、福井では。
ほうほうほうほう。
やっぱ東京だと、まあ、人の数が多い分友達に会う機会とかが少ないので。
確かに。
そうですね、人の多さが一番びっくりした点ですかね。
そうですよね。
そうです。
あ、いい表現だね。人が多いけど友達の密度が少ないってことですね。
そうですね。
福井行けば結構こう知り合いの濃厚な環境、
ね、
知り合いが濃厚ですよね。
スーパーに行ったら誰かしらのお母さんがいるとかはあったので、そういうのがないからちょっと不自然と言いますか。
大変ですね。
そうですね。
まあ、その知り合いの多いラジコンで遊んだ福井が恋しいとおっしゃる酒井さんなんですけど、はい、なんとこの度福井を舞台にした映画おしょりんに出演されてますね。曲の後たっぷり聞きたいと思うんですけど、まずキャスティングされた時のその印象だけ今教えてもらえますか？
まあ、ただただ地元の福井県の映画に出れるっていうことにありがたみを感じて、その後におじいちゃんとおばあちゃんにまず言ったら、泣いて喜ぶぐらい喜んでくれて、やっぱりおじいちゃんとかは何かテレビに出るという感じのものに嬉しさとかがあると思うので、映画に出るってなったらもう一番喜んでくれましたね。
いいですね。そのお承認についてこの後たっぷり聞かせていただきたいんです。その前に聞かせていただきたいのは、酒井さんが幸せを感じる一曲です。何かいいのはありますか？
ワンオクロックさんの欲望に満ちた青年団という曲なんですけど、
ほう、
この曲は落ち込んだ時にも聴きますし、テンションが上がってる時にも聴ける曲なので。
オールマイティですね。
そうですね。
いいですね。ではここで皆さんにも聴いていただきましょう。ワンオクロックで欲望に満ちた青年団。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。今夜のゲストは越前市出身、現在17歳、超かっこいい俳優酒井太一さんです。そしてお送りしているのはワンオクロックで欲望に満ちた青年団。これ、まあ、テンション上がった時にも落ち込んだ時にも聞くと聞きましたけど、
はい、
この曲との出会いとかありますか？
最近ギターをハマっていて、欲望に満ちた青年団のイントロのところがかっこよくて、
弾けるようになろうと。
そうですね。
お、弾けますか？
あ、今弾けます。
ギターはロックギター、ポップスギター的な？
一応アコギとエレキ両方やってますね。
いや、ますますかっこいいな。
いやいや、
ちなみに今日は全身黒にまとって、
そうです、
で背が高くて細くて顔が小さくて、
いやいやいや、
そしてあのミディアムヘア、映画の時は結構ショートヘアだったんですけど、
す、ね、
ミディアムヘアに、伸ばしてて、本当に好青年そのものなんですけど、
いやいや、
映画おしょりんについて話しましょうか。
はい。
原作は明治時代の福井を舞台に、メガネ工場をゼロから立ち上げた増永五左衛門とその家族職人たちを描いた藤岡陽子さんの小説です。主演は北野キーさん、その他森崎ウィンさん、小泉孝太郎さん、そしてもちろん福井出身の俳優さんも出てます。高橋愛さんとか津田寛治さん、この番組にも出てる方も出演されてます。この津田さんが演じる、師匠からメガネ作りを学ぶ佐々木八郎さんを酒井太一さんが演じてます。この佐々木八郎はどういう役ですか？僕は映画見てるけど、
はいはい、佐々木八郎という役は、その自分に自信がなくて、まあ、失敗を恐れて何事にも挑戦しない役だったのですが、
うん、
僕は、僕酒井太一は、
はい、
まあ、失敗を恐れず何事も、まあ、失敗してもいいやという気持ちで挑戦するので、まあ、演じ分けることが少し大変でした。
あ、そうなんですね。自分の性格とちょっと違う性格。
そうですね、正反対ですね。
あ、でもそれも俳優の楽しみの一つじゃないですか。自分と違うキャラを。
そうですね、
味わう。でも面白いことに本当に中学生ぐらいの年の子がもう職人やってるんじゃないですか。
あ、そうですね。
でも今の坂井さんも13、4歳からプロですから、いやいや、その職人の何て言うんですか、立場よく理解してるんじゃないかなと思いましたけど。
一応原作では八郎は16歳だったので、うん、まあ撮影期間中と同じ年だったんですけど、うん、やっぱりまあメガネを作るっていうことを学ばせてもらったんですけど、やっぱり昔はこのメガネを手作りで作ってたんだなっていうことを考えたら、
そうなんですよね。あの金属を溶かす段階から、はいはい、結構力仕事ですし、
そうですね、
細かくてずっと正座して丸太の上のものを見つめなきゃいけないんですけど、
そうですね、
そのメガネの意義とか考えるきっかけになりましたか？
そうですね、もともと目はいい方だったので、
うん、
サングラス、サングラス
ぐらいしか
つけなかったんですけど、まあ福井でそのおしょりんという作品に出させてもらって、うん、メガネを自分で作る立場になったら、まあ、今まではあの人メガネかけてるとかは思わなかったんですけど、うん、やっぱり街で歩いてると、あの方メガネかけてる、あれあのフレーム福井県さんかなとかを考えたりするようになったので、いい意味で視野が広がったと言いますか。
あ、嬉しいですね。
そうですね。
あの撮影地もずっと福井じゃないですか。
はいはい、
あとみんな福井弁とか喋ってたんじゃないですか。
はいはいはいはい、
小泉孝太郎さんとかも、
はいはいはい、
どうでしたか。
そうですね、まあ、約1ヶ月間ぐらい撮影期間中があって、うん、最初は鶴ヶ谷オバマの下の方から撮影が始まって、
うん、
まあ、越前市や鯖江に移っていったんですけど、うん、約1ヶ月間福井にいて、まあ、僕は実家から撮影現場に通っていたので。
いいね。
そうですね、まあ、今までは、まあ、福井に帰るときは休みのときに帰ることが多かったんですけど、うん、その1ヶ月間は仕事で帰るということだったので、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんも、なんやお前仕事で帰ってきたんかみたいな感じで
ゆっくりせや。
そうですね、ゆっくりせやって言ってくれるんですけど、やっぱり撮影の役作りとかがあるので、
うんうんうん、
いつもより違う規制だったので斬新な感じでしたね。
いやでも絶対おじいちゃんおばあちゃん一生懸命仕事に取り組んでる大志さんを見て本当は喜んでるんですよ。絶対自慢の孫息子でしょ
う。そうですかね。
撮影でのエピソードとかのありますか。
先輩に森崎ビン君っていう先輩、うん、このお処理に出られてる方がいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱり福井県が初めてだったので、ちょっと太一って呼んでくれて、ことこって福井弁だったらなんて言うのみたいな感じに聞いてくださったりしたので、やっぱりビン君にも少しは貢献できたのかなとか。そうですね。
そうか、おじいちゃんおばあちゃんもあの同じ家庭で育ってたから、
はいはい、
あのきっと福井弁もバリバリでしょ、地元に帰ると。
そうですね、バリバリ方言が。
このおしょりんっていうタイトルはどういう意味ですか。はい、
一応あの雪が降って、うん、地面につららみたいな感じになることをおしょりんっていうらしいです。
僕はあの、まあ、それなりに福井弁は喋れるんですけど、これ初めて聞いた。
あ、僕も初めて
聞いた。あ、そうなんです。
そうです、
地面がつららないように、
まあ、そうですね、地面が凍ってシャキシャキみたいな感じになることらしいです。
あ、まあ、あることはあるんですよね。あのちょっと日中に温まって、
はいはい、
で表面が、まあ、一回水になるから、また夜にそれが凍ってカチカチになる、あの現象がおしょりんっていうんですね。
あ、だと思います。
わあ、素晴らしい素晴らしい。
そうですね、福井弁こっち来て、うん、一回ツルツルいっぱいって言ったことがあって、
最高ですねこの言葉。
つるつる一杯が通じないらしくて、
ね、え、それに変わる標準語なかなかないんですよね。
そうですよね。
あのちなみに言い換えてみるとどうなりますか。
あの間違えてつるつる一杯って言ってしまった時に、えって言われるんで、あ、うん、あの水がいっぱいで表面張力になってることを一応福井弁ではつるつる一杯って言うんだって言ったら、
うん、溢れんばかりの表面張力ギリのところで保ってるあの状態ね。
そうですね、
地元の表現も使いながら撮影に携わったっていうのはいいです ね、 ですね。ちなみに映画出来上がって、まあもちろん友達とか親戚に自分の演技も見てほしいでしょうけど、 この映画どういう映画ですかって説明するときに何と言いますか。
やっぱり福井県の方に紹介するなら、まあ、福井県はメガネを作ってるのが有名ということは、うん、多分皆さん分かってると思うので、まあ、メガネを最初に作った方のお話だから、メガネかけてる方もメガネかけてない方も見てほしい作品だよっていうふうに言うかもしれないです。
なるほどね。確かにメガネ文化で有名な日本なんですけど、そのきっかけとか発端の話あまり聞いたことなかったなと思いまして、はい、今ちょっと前にね、アメリカの副大統領候補の、サラ・ペイリンもサバイのメガネをつけてるという話がちょっと話題になったんですけど、はい、世界でも愛されてるメガネ大国なんですけど、うん、
はいはい、
そっか、こういう始まりだったんだっていう、発見いっぱいの映画だなと思いましたね、
はいはい、
最高でした。映画お少林は10月20日から福井先行ロードショー、そして11月3日から全国ロードショーとなります。ぜひ皆さん劇場でご覧になっていただきたいです。さて坂井大志さん、
はい、
この先夢願望を教えてください。
まあ、今回の福井県で撮影できたお書林にも出演できましたし、
うん、
まあ、自分の一番の最近の夢はいろんな作品に出ていろんな方に知っていただけて、うん、いろんな福井の魅力を伝えていきたいなというふうに思ってます。
いいですね。お母さんは今の大志くんを見て何とおっしゃるんですか。
お母さんは結構褒めてくれて、うん、もっともっと頑張れって言ってくれるんですけど、父はもっとなんて言うんだろう、僕が失敗した時に結構叱ってくれて、うん、僕の基礎中の、まあ、社会の基礎中を教えてくれているので、もうその父と母に恩返しをしたいなというふうに思ってます。
なんだろう、応援するしかないいいね。いや、今日はたっぷりお話できて嬉しいです、
はい、
この幸せ皆さんもこの輪を広げていきましょう、はい、ということで今夜のゲストは坂井大志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
さてここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は福井県のブランド米一本丸のパックご飯です。一本丸の美味しさの特徴は絹のような白さとツヤ、口に広がる優しい甘さ、粒感と粘りの最高の調和でございます。その福井県産一本丸を使用した常温保存可能なパックご飯 180g を36個セットにして2名様にプレゼントします。電子レンジで温めるだけでお手軽に一本丸の味を楽しむことができます。いいねこれ、僕一本丸よく食べてますけど、パックご飯になってるのは知らなかったね。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは坂井大志さんが出演するお少林という映画ですが、このお少林の意味、福井弁でどういう意味でしょうか、書いて送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。ハッピーの綴りは happy ですよ。締め切りは10月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて高級チョコレートブランドゴリバが運営するゴリバカフェと福井県とのコラボレーション企画として、スイートポテトをイメージした秋のメニューを販売しています。甘みが強くしっとりホクホクした食感が特徴の福井県産のさつまいも富津金時を使用したスイートポテトとカシスのチョコレートパフェ、それにデザートドリンクキャラメルスイートポテト、さらにフレンチトーストハニースイートポテト、この3種類の秋限定メニューをこの機会にぜひお楽しみください。スイーツ好きな方にはたまんないですね、このラインナップ、素晴らしい。詳しくはゴリバカフェのホームページをぜひご覧ください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストは俳優坂井大志さんでした。いや本当に好青年でしたね。7人家族で育てて、学校から帰ってきたらおかえりっておじいちゃんおばあちゃんが言ってくれる、あの温かい家庭感が今も東京で暮らしててもにじみ出てるというか、彼の精神的な 強さの根底にあるかなと感じますね。まあ今もお姉様とお母様と3人暮らしというこの家族と仲良くできる17歳の少年、青年、いやーこれ応援するしかないなと思いました。英語で言うと He is a favorite son of his family and Fukui。 福井にとっても家族にとっても自慢の息子だなと感じました。皆さんはどう感じましたでしょうか。ぜひ感想を教えていただきたいと思います。他にもあなたが感じた幸せ、福井のおすすめスポットなどなど何でもいいからメッセージを送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy.jorf.co.jp happy.jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。残念ながらそろそろお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。 That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month. 幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。